にちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
とうとう、
はい、
釣れました。
釣れましたか。
向こう側で
坊主続きやったんですね。
坊主ね、実は7回連続坊主でね。
何時間ぐらいおったんですか大体。
ようだな、7日間ですよ。
はい、ゆか1回につきね。
いや、何時間やろな。朝4時に出るんですよ大体。
真っ暗ですよね今。
真っ暗です。でね、今まで良かったんですよ。
はい、
暖かったから。
はいはい、
だんだんね寒なってきましてね。
いやいや、ちょっと冷えたですね今週。
そうなんですよ。でまあ、うん、秋って実はシーバス鈴木ですけどね。
はいはい、
秋は結構釣れるんですよ川で。
鈴木とは結構大きいですよね。
大きいですよ、
50センチぐらい、うん、
でね、うん、その僕ルアーじゃないですか。
はいはい、
いわゆる餌じゃなくてこの疑似餌っていうね、
疑似餌ですね、
魚の格好したものを投げてね、
うんうんうん、
勘違いさせて、釣ろうというね、
はいはい、
そういう釣りなんですけど、やっぱりなんかねこうなんて言うんでしょうね、なかなかやっぱ釣れなくて縁がないというかね。
縁がない。
あ、俺ルアーには縁がないのかなと。
ああなるほど、
うん、でね調べたりしたんですよ、
うん、
釣れなかった歴、
はいはい、
ランキングっていうのがあってね、
うんうん、
でね、最高でね、ルアー初めてシーバス釣れなかった最高の坊主歴は、
はい、
10年。
10年。
10年間釣れなかった人がいる。
ああ、他の人ですね。
そうそうそう。
はいはいはい、はい。
そういうの見つけてね、うん、僕も釣れません、僕も釣れませんっていうのを呼んでたらね、
うんうん、
だんだん、なんかこう、いい感じになってきてね。10年経つのだいぶ先やと思って、
はいはい、
うん、まだ全然先やな、みんないっぱい釣れへん人おんねやと思って、
うん、
あ、俺が縁がないわけちゃうわと、
うんうん、
そしたら、ね、その次回、その次の回で釣れるんですよ。
あ、釣れました。
2匹ね、
めっちゃ
50センチぐらいです。確かに
めっちゃ引きあるでしょ
これ。むちゃくちゃあるんですよ。だから要はバラすっていう話も聞いてないけど、俺その日はね、初めて釣った割に2匹ともちゃんとこうタモで作ってね、写真も撮ってね。
ああ、
うん、
快感ですね。
これ、こうも、ますます快感ですよね、これね。
どないしはるんですか、釣ったその。
いや、すぐリリースですよ。
ああ、リリース。
うん、さすがに食わないですね、あの辺の鈴木っていうのは。やっぱり、
うん、
向こうがしてるでしょ。
してます、してます。
やっぱり尼崎近いじゃないですか、工場地帯が。
ああ、やっぱりね、
うん。でね、やっぱりね、いろいろ意見聞くと、やっぱりちょっとこう、匂いがきついらしいですね。
やっぱ臭いでしょうね。
回遊魚じゃないんでね。
はいはい。
いつきの鈴木になるとちょっとやっぱりどうしても。
うんうん。
で、いつか食べてやろうと思ってますけどね。今のところまあ、その釣るということの楽しみをやっていると。まあ、浅くだんだん寒くなってくるから、いつまでやれるのかなって感じかな。
いやいや、ほんまですよね。
そうなんよ。
は
い、また、佐賀県にもね、僕知り合いで、はい、福岡会場のセミナーによく来てくれる、
はい、
天どこの、店長の樋口さん、この間、フェイスブック見たら、
はい、
65センチの鈴木上げてましたけどね。
ああ、そうですか。
うん、写真、あ、でかいね、やっぱり。でね、最高90センチぐらいまであるんですよ。
鈴木は何本大きになっても鈴木なんですね。
鈴木なんですよ。その手前が羽とかね。
はいはい、
成長魚ですから、その手前成魚という、関西ではそういう呼び名になるんですけど、まあまあ、はいはい、釣り好きな人はまたいつか、
うん、
釣りクラブ作って皆さんでルアーを投げに行きましょう。
はい、
ということで、ですね、もういよいよですね、来週からもう、
うん、はいはい、
秋のセミナー入っていくわけなんですけども、大阪会場28日、
29
ですね。
ですね。
前日の土曜日が28ですかね。
はいはい、そうです。
この日に、まあ、たまたまのんきざさんと、よしさんのね、SBC が、ね、
はいはい、
同じ日にやるということで、大阪で。
かぶってまいりましたね。
日は変わってるけどね。うん。で、まあ、よしさんのは、まあ、いつもの SBC。はい、もう、どんどん常連さんというか、
うんうん
うん、もうずっと通い続けてる方がどんどん増えてきてですね。
ああ、いい感じですね。
非常に盛り上がってきておりますというご報告を受けておりまして、
はい、
女性ばっかりなんでね、
うんうん、
ガールズトークって言うんでしょうか。
なるほど。
この SBC、この呼吸法のね、あれが終わった後に、うん、ちょっとお茶会的な、
はいはい、
こともやられてて、そこでまあ、ヨシさんのその旅の話とかね、
関
連上官のアドバイスとかいろいろやっていただいてるみたいです。
はいはい。
ですのでね、ぜひ、月2回かな。で、どっちかつ、うんうん、これ平日、ごめんなさい、28日。
土曜日です。
土曜日ですね。
はい。
でですね、その手前にもう一日ありまして、20日の金曜日。
はいはい。
平日が都合いい人は20日の金曜日。
うんうん、
で、やっぱり週末がいいっていう人は28日の土曜日。
はい。
はい。を選んで、月1回ぐらいね、ぜひ通ってみていただきたいなと思います。うん、そして、ヨシさんの SBC のブログには、今まで来た人の感想が結構溜まってきてるので、
あ、
うん、はいはい、これね、感想文を読むと行きたなりますよ。
そうですよね。
ああ、これはええなっていうの分かるんでね。
もう生の声ですからね。
そうなんですよ。
うん、
じゃあ、うちの秋のセミナー大阪会場、29日日曜日、
はい、
ぜひ来ていただく、その前日に、この SBC か、のんき座さん、
はいはい、
に連日こう言っていただくといいんじゃないかなと。
そうですよね。
ね。で、思うんですけど、こう、28日、ちょっとなんか午前中、何ですか、オープンセッションを違った形でやるという、ちょっとコミュニティ挟みましたけども。
はいはい、いつもはオープンセッションやってるんですけど、
はい。
今回、まあ、先週、ゾンブレス体験セミナーのして、
うん、やってたね、ゾンブレス。
で、結構、評判ええやつがあったんですよ。
はいはい。
で、それを、まあ、中心にまた、うん、体験セミナーっていうのを、
うん、
午前中にやるんですけど。
なるほど。
まあ、そう、観念がね、体に及ぼす影響っていうの。
はいはい。
で、これをもね、うん、観念浄化のビフォーアフターっていうのを、体感してもらおうっていうのね。
やる前、やった後ってことですね。
そうです、そうです。
それで体のあれがどう変わるのか。
そうなんですよ。
うん。これもう実感できるんですか？
実感できます。もう
バリバリ、バリバリ実感できる。
もう絶対できます。
なんでこんな変わんねんという話。
見てる人もびっくりしますよ。
見ててわかるの？
あ、見ててわかります。
あの、それすごい、すごいな。
体の重さが全然変わるんですよ。
せや。
いや、ほんまにもう。
それはな、体感する。
体感です。
体感体重ってやつ？
いやいや、ほんまにです。
これまあ、
二人一組でやらなあかんのですけど。
うせや、体重減んの？
いやいや、体重は変わりませんよ。
あ、びっくりした。体感体重。
体重は変わりませんよ。例えば50キロある人は50キロですけど、
うんうんう
ん、何も考えんときに振って持ち上げたらスッて上がるんですよね。
はいはいはいはい。
ほんで、次にすごい嫌なこととか、
うんうんうんうん、なるほどなるほど。
考え、イメージしてもらったらもうね、上がれへん人いましたね。
いわゆるペアになっていただいて、
そうですね。
その体重の変化、相手方のね、
重さの変化ね。
重さの変化をね。関連浄化やる前やったとどれだけちゃうかっていうのははっきり分かるということでね。
はっきり分かりますね。
それ以外にもいろいろ、じゃあ同じような形で。
そうですね。
うん。
だから朝感が効くのはそういうことなんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。
うん。じゃあちょっと面白い。また僕ね、塾でもやってないような話なんで。
はい。
ぜひこれ午前中、じゃあとりあえず、ブログの方にリンクしていただくので。
はい、
午後のね、のんき座のテーマとか、
はい、
そういうのも含めて、のんき座さんのブログに行ってみてください。
はい、お願いします。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
インターネットラジオオキロクチャンネル。
本日は Y さんからいただきましたご質問です。それではお願いいたします。
はい、今日は頭痛がひどかったんですが、頭の痛みを眺めていると痛いから何とかしなくちゃという気持ちに気づきました。痛いだけだと苦しくなかったです。なぜ苦しくなかったのでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
今日はね、本当にとってもシンプルな話になるんですけども、
ま
あ、お気楽道
はいはい、
歩く皆さんには、
うん、
非常にまあ、重要なですねコアな、
はいはい、
お話になると思います、
うんうん、
はい、さて人はなぜ苦しむのでしょうかと、
はい、
いうことで、なんですけどもね、僕ちょっと沖縄にならないほどいたじゃないですか、で、まあ、海が近いところで、はい、おりましたんでね、
うんうん、
よく海辺で座禅してましたんですよ、
はいはい、
うん、あの春から、ね、夏にかけて、うん、非常にいいんですね、
はいはい、
3月から以降はいいんで、だからね8月あたりになってくるとちょっと猛暑
もうえげつないんでしょ、
えげつない紫外線を浴びなきゃ
いけない、紫外線は、
うん、でね一回ね、うん、猛暑のビーチで、座禅した時の話なんですけども、
はいはい、
ひどいこうビーチで砂浜ですので、こう逃げるとこが全くないんですね、うん、
そのあえてそういう場所を選んだんですか、
いやまあたまたま行ったところドライブしたところの先の話なんやけども、
うんうんうん、
ここ綺麗なと思ってここでちょっと一発座らせてもらおうと思って
で、ね、真っ昼間でしょ、
真っ昼なんですよ、でもう昼過ぎなんでね、もう非常にこう上の方に太陽があってね、うん、でね10分も座ってますとですね、
はいはい、
滝のように汗が、
うん、
もう上からブワーッとこう流れてくるんですね。
大体汗かきですもんね。
もともとがそうなんやけども。
うん、
でね、紫外線もろに浴びてるんで、こう頭のてっぺんが熱でクラクラしてくるんですよ。
ああ、はいはい。あ、帽子もかぶらんと。
もうたまたま持ってなかったんですけど、じりじりですよね。
ええ。
でね、もう20分ぐらい経つとですね、
うん、
もうクラクラとびちょびちょで、もう不快感が、ピークになってくる。
そんな集中できへんでしょ？
そう。そうなん、うわさすがにこれはたまらんなと、
うん、
そろそろ引き上げようかななんてことを思ってたんですけども、もうすでにですね、
はい、
T シャツびちょびちょで、
うんうん、
もう顔もはもう頭もびちょびちょですから、
はい、
ちょっと今更的な感じになったんですね、もうええわみたいな感じになってきたわけですよ、
は
んはん、うん、でねスーッてねその時に自然にこう力が抜けていったというか、
うーん、
諦めの境地みたいな、
おうおう、
今さらみたいな、
うんうん、
でね、不快に抵抗するのやめてみたんですけども、
うん、
するとねこのびちょびちょ、じりじり、
はい、
くらくら、それだけになる、
あ、はいはい、
ね、でしばらくするとこの不快という気持ちが消えていくんですね、
もうそのなんとかしよういう気持ちがもうなくなったんですね、
そう、もう完全になくなってしまった、
うん
うん、でもほらまだあ気持ち悪いなみたいな、
うんうんうん、
そういう自我は残るんですけど、それもだんだん消えていくんですね、
はいはい、
でさらに座り続けていると、なんとこの至福感、
へえ、
やってくるんですよ
すごいですね、
まあそうなんですよ、
うん、
これがねまあとんでもなく気持ちがいい、
はい、
クラクラのびちょびちょは全く変わらないんですよ、
うんうん
うんうん、でもねそのクラクラびちょびちょしながら本人はニヤニヤしてね
ちょっと危ないですね、
そうそう、恍惚感を感じてるわけですよ、
はい、
あー気持ちは言ってだからまあ危ないおっさんですよね、
そうですよね、
どこから見ても、
うん、
あもうそこで座禅してるだけで危ないんですけど、ニヤニヤしてびちょびちょなってるというね、ね、その時はねなぜそんなことになったのかなってね、
うんうん、
さっぱり分からなかったんですけども、
はいはい、
なんか特別なこと起こったようなね、
うんうん、
理解できないもんで、そんな気持ちになったんですけど、でも実はごくごく、当たり前の出来事だったんですよね、これまた、
はいはい、
うん、ですから、もう何度か多分お気楽で話してると思うんですけども、
うん、
苦しみの原因っていうのはね、抵抗すること、
はいはい、
これだけです、
そうですね、
うわこれはたまらん、早く冷房に効いたところに行きたいわなんてね、
うんうん、
考えながら座禅していたら、それは苦しいですよ、
ですよ ね、
ね、だってこの今感じている不快感とですよ、
うんうん、
頭が欲しがっているね、
はいはい、
感覚のギャップがえげつないじゃないですか、
うん、もうすごい真逆ですのほんまにね、
でしょ、
うん、
不快感のピークと冷房が効いたホテルの喫茶店なんか考えたらね、もうたまらんって感じになってくるんですけどだから本日ご質問いただいたこの Y さんも、
はい、
これいつもは、
うん、
頭が痛なったら、早くこの頭痛を止めなければいけないって考えたと思うんですよ、
ああそうでしょうね、
そうですよね、
うんうん、
今この瞬間は頭痛という感覚は実はある、でも頭の中で欲しがっているのは、
うん、
この痛みのない状態じゃないですか、
うんうん、そうですね、
ね、
うん、
もうこのギャップに自我が苦しんでるわけですよね。
あとなんかこう、うん、怖いことをイメージしたりしますよね。
ほうほう、どんな感じですか？
いや、この頭痛が治れへんかったらどうしようとか。うん、
あ、ずっと続いていく
んですね。なんか、あの病気でもあるんかなとかね。
あ、またまた妄想してね。
妄想が妄想読んで。
そうやね。だから、うん、その痛い、なんとか痛みを消さなきゃいけない、しかも妄想プラスして、うん、これなんかもしかしたら怖いような病気にかかったんちゃうかとかね、
うんうん、
まあ、いろんなことで苦しみがどんどんどんどん増幅していくと、いうことになってるんじゃないかなと、
はい、
でね、もちろんですね、それが人間プログラムの、
うんうん、
まあ、正直な反応なんで、基本的には全く問題がない、
はい、
うん、というかこの苦しみがやってこなければ、
うん、
頭痛薬を飲むとかね、
うんうん、
病院行くとかね、そういう行動が起こらないんですよ。
そうですね、
だって平気だもんみたいな、
うんうん
うん、あの痛みだけで深い、ね、あの苦しみ全くありませんって言ったら、うん、だからもうどんどんどんどんなんか例えばなんか病気が進行してしまったりね、
そっちそれこそ危ないですよね、
そうなん、手遅れになったりするじゃないですか、
うんうん
うん、だから、ある意味苦しみっていうのは生命を維持するための必要な感情なんですね、
はいはい、
うん、でもね、現代社会において、
うん、
命に関わるような苦しみって
はい、
そんなに多くないじゃないですか。
ああ、そうですかね。
普段ですよ、日常の中ですよ。
あ、日常ではね。
だって、生命を維持するための衣食住はすでに手に入れてるし、
はいはい、そうですね。
病院も今やありますし、薬も薬屋行ったら買えますしね。
ちゃんと保険効きますしね、今。
ねえ、ですから、
保険が、
現代人の苦しみの大半は、この生きるとか死ぬとかじゃなくて、
うんうん、
自分の思い通りにならないと。
ああ、そこですね。
ねえ、こっから日々のストレスが生まれてるんじゃないかなと。
うんうんうん、確かにそうですね。
ねえ、結婚したい。
はい。
でも結婚できない。
うんうん。
認められたい。
はい。
でも認めてくれない。
うんうん。
お金儲けがしたい。
はい。
でも儲からない。
うんうん。
ね、あのね、このデモですよ。
はい。
デモがなければ苦しみもないじゃないですか。
うんうん、そうですね。
うん。デモっていうね。うん、もう今自分が置かれている状況と苦しみは実は、
はい、
実は何も関係ないんですよ。
そう、そうなんですよね。
そうなんですよ、
うん、
もし状況イコール苦しみであれば、
うんうん、
僕があのビーチで体験したその座禅、
はいはい、
ずっとこのストレス、
うんうん、
じゃなきゃおかしいじゃないですか。
そうですよね。
ね、あんな不快感があってイコール苦しみであればですよ。
うんうん。
それがなぜ修復感を感じるんでしょうか。
はい。
うん、それをつじつまが合わないじゃないですか。
そうですね。
うん。だからね、実際はね、状況と苦しみっていうのは何の因果関係もないんですよ。
そこをね、自我はね、リンクさせてまうんですよね。
自分で作ってるんだよね。
自分でね。
うん、さあさあさあさあ。
で、これがこうやからこうなんやっていうのを。
その通り、その
勝手にストーリー作ってね。
うん。だから結局のところ、苦しみの原因っていうのは自分の思いの中にある。
うんうん、そうですね、
自分で作ってるんですからね、今言ってくれたように、
はい、
うん、ですからね、どんなマイルールが、
うんうん、
その苦しみを作っているのかを内観していただいてですね、うん、で実際関連リストを作ったハートロケットを手放していくと、
はいはい、
これが関連浄化じゃないですか。
そうですね、
うん、ですからやればやるほど、
うんうん、
苦しみのこの種が、
はいはい、
どんどん消えていくわけですから、当然ながら生きるのが楽になってくる。
で、体が軽くなってね。
体も軽くなってね。
軽くなるんですよ。
軽くな、もう、じゃあ28日行かなきゃ。
うん、その状況と状態がリンクしないっていうお話もね、わかりやすくしますよ。う
ん、あ、ほんま、この話をね。
この話。
じゃあ前日にそれを聞いて、
はい。
翌日にもそれを聞いてください。
あ、あるんですか。
もっとその体感していただくような。こっちはワンデーズなんでね。いろいろやりますけども、
はい、
はい、そのね、一応前日と当日、SBC だから、ちょっと遠くから来る方はぜひお泊まりでね。
あ、そうですよね。
うん、泊まっていただいたらいいんじゃないかなと。
春のセミナーもこのパターンでやったんですね。足立さんの春のセミナーの前の日にのんき座やって、
前日やったかな。
そうなんですよ。
だからちょっと遠いところに来た方いらっしゃった
んですか。いましたよ。秋田とか、
うん、
千葉とか。
ああ、そうやね。だから大阪観光も含めて、
はいはい、
2つのイベントに参加していただければ、2日間で楽しんでいただけるんじゃないかなと思うんですけども、
はい
はい、ちょっと話をじゃあ戻しますとですね、
はい、
まあ分かってんですよ皆さん理屈、
うんうん、
そろそろ、
うん、
あ頭の中でやっちゃってるかなと、
はいはい、
うん、関連浄化やったら苦しみの種が消えて楽になるやろなみたいなね、
うんうんうんうん、
でもねついつい何とかしたいと思っちゃうんですね。
できると思うからやるんでしょうね。
そうやね。それともう一つは、うん、まあ物心ついた時から、
あ、はいはい、
こうあるべきだっていう観念が刷り込まれてるんで、
うんうん、
こうね、良くなろう、
はい、
良くしようという癖が、
うんうん、
もうついちゃってるんですね、
はい、
うん、だから、その癖を取るにはやっぱり以前お勧めしたシンキングウォッチ、
うん、
これがまあ、はい、一番手取り早いかなと、うん、ストレスを感じていることに気づいたら、
はい、
うん、どんな思いが、
うんうん、
どんな分別心が、その苦しみを作ってるのかをちょっとすぐ探してみていただきたいんですね、
はいはい、
うん、必ずね、
うん、
こうあるべきだ、
うんうん、
思い通りにしたいっていうね、思いがそこに見つかるはずです、
うんうん、
でね、ウォッチですからもう気づくだけで結構、
見てるだけですね、
うん、あ、これだなっていうの気づけばいいんですね、
うんうん、
思いに気づくだけでその苦しみはスーッと消えていきます。
はい、
でも始めたばかりの頃っていうのはなかなかうまくいきません。
なんか分析したりするんですよね、
うん、分析するだったらまだしも、
うん、あ、まだしも、
まだしも、
ええ、
感情のエネルギーに持っていかれてしまって3日間ほど放流する、
うんうん、
あっちこっちにこのイライラ巻き込まれる
うんうんうん、
で3日後に気づく、
あ、はいはい、
あ、やばい、やってなかったと、
うんうんうん、3
日間もその怒りの感情のエネルギーに持っていかれちゃったと、
はい、
いう話もよくお聞きするんですけども、うんうん、もうザラにある話なんで、全然 OK ですね。
3日経っても気づけばいいですよね。
気づけばいいんですよ本当、
うんうん、
その通り、何度もね最初うまくいかないもんですから、だんだんとやるときにね、やればやるほど、はい、うまく慣れていくわけでね、
うんうん、
できるようになってくるんで、今はね結果を気にせずに、ね、まず続けてみること、
はい、
うん、をやってみていただきたいなと思います。
はい、
はい、前回の思いや感情、お客さんはすべてね、感覚はすべてお客さんですっていう、お客さんいらっしゃいみたいな話をしましたけども、
はい、
喜びや安心感じても苦しくないでしょ。
そうですね。
愛情を感じても、まあたまには苦しい人もいるけども、
うんうんうん、
大半の人はポジティブな感情は苦しくない。
あ、嬉しいですよね。
ね、そうですね、うん、なぜ苦しくないのかというと、こう何ともかしようなんて思ってないからですね。
なるほど、そうですね。
この感情どうにかしようと、
うんうんうん、
もう愛情ばっかり感じた、もう嫌だと、
うんうん、
喜びばっかり多いんですみたいな、
いませんね。ね、
そういう相談事って未だに一つもないということは、
いやいや、確かに、
うん、受け入れてるからなんですよ。
うんうん
うん、ですからね、抵抗しているか、受け入れてるか、
はい。
でね、現実は全く違ってきます、
うんうん
うん、悲しみや恐怖がやってきたとしても、それを受け入れていれば、
うんうん、
余計な苦しみは生まれないんですね。
そうです ね、
ね、悲しむときは悲しむだけ、
うんうん、
恐れるときは恐れるだけ、これシンプルになってくる。
そうですね、
うん、だから余計な苦しみ、
うんうん、
なんで悲しいんだ、こんな悲しいの嫌だと、
うんうん、
その悲しみから逃げようとするとか、
うんうん
うん、恐怖を恐怖するとか、そういうことになってくると苦しむ自我っていうのが、
そうですね、
ね、そこにいるわけですから、
うんうん、
ああ苦しいなって感じるときは、次の合言葉、
はい、
苦しんでいるのは誰か、
うんうん、
という言葉を覚えておいて、その時に自問自答してみてください、
はい、
ね、この質問聞きます。
ああなるほど、
っていうのはね、この自分を客観的に眺める視点っていうのがだんだんできてくるんですね、
うんうんうん、
苦しんでるのは誰かっていうね、
はいはい、
自我がね、これ客観的にこう浮かび上がってくる、
うんうん、
そうすることによってだんだん距離が開いてくるので、先ほど言ったように3日間も感情に巻き込まれて気づきませんでしたみたいなことはだんだんなくなってくるんですね。
もうないですね、そこまでいったら。
そうなんですよ、
うんうん、
もう抵抗している自我にパッと気づくようになってくる、
うんうん、
そうすると非常に楽になってきますね。
はいはい、
うん、 ね、先ほど真夏のビーチの話しましたけども、なぜ不快な感覚がですよ、
はい、
正反対のこの至福感に変わっていったのか、
うん、
これもねもう本当にちゃんとした理由があるんですよ。
ああどんな
言うたら仕組みなんですよね。
はいはい、
実はねこの人間の基本プログラムの中には、隠された欲求っていうのがある、
うん、
隠されてるんですよ。
隠されてるんですか。
うん、でこの隠された欲求を満たせば、いつでも幸福感至福感っていうのを感じることができます。
へえ、
うん、しかも何も手に入れる必要はない。
ほうほう、
一生懸命努力する必要もございませんと。
それはどないして見つけるんですかね、その隠された欲求の。
うん、それはすぐ見つかります。
うーん
で、ね、もうなぜ見つからないかって、隠されてるかって、まず隠されてるわけじゃないんですけども、
うんうん、
気づかないのは、誰もがほとんどの人がですよ、幸せになるゲームにも夢中になってるからなんですよ、
うんうん、
気を取られすぎてるんです、
うんうん、
終日、
はいはい、
起きてから寝るまで、
うん、
思い通りにしようとするゲームですね、これやってる限り気づかないんですよ。
うん、
うん、だからね、今回の秋のセミナーではやります、
そこをね、
そこを徹底して、
う、
うん、その隠された欲求を満たすことでやってくる幸福感っていうのも実際にご体験いただくと、体験いただく方が早いじゃないですか。もう
もちろんそうですよね、
建築家だって、
うんうんうん、
ですよね、なんか言ってる場合じゃないです、
はいはい、
実際にこれをもうどういう安心感なのかっていうね、
うんうん、
どういう今までと何が違う、手に入れて感じる安心感っていうのある、
うんうん、
そうですよね、うん、結婚してやっていく安心感がある、
はい、
家族ができる安心感がある、
うん、
でもそれは失うという不安がずっとひっついてるんですよ。
もうセットですね。
セットなんですよ、
うんうん、
でこの今回ご体験いただくこの幸福感っていうものは、はい、セットがないんですよ。
あ、いいですね。
だって手に入れるわけじゃないんでね、
うんうん
うん、だからね、これをぜひ体感いただけたら、関連浄化の先に何が待ってるのかと、
うんうん、で
そういうのがもうはっきりするんじゃないかなと思います。
楽しみですね。
今回は本当にちょっとやりますよ
やりますか。
うん、徹底的にここをやるっていうのがあるんでね、
うんうん
うん、それと、人間がなぜ行動、どんな行動でも必ず理由があるんで、
はいはい、
それもはっきり分かります。
うん、
だからね、ここは分かっていればこれから自分の行動っていうのは非常に、分かりやすくなるんで、
はい、
ああやってんなって感じになってきますから、
はい、
また今回パッと一皮向けていただければなと思います。
はい、
はい、ご縁のある皆さんとお会いできるのを楽しみにしてます。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。